皆さんこんにちは。
こんにちは。
ご紹介に預かりました通り、鹿児島から参りました増田と申します。私が二十歳の時に馬木先生ご夫妻と出会いまして、まあ、私横浜の教会大学に行ったんですけれども、まあ、いろいろなことが、まあ、関係でですね、教会に幕張教会に行きまして、幕張教会も素晴らしかったんですけれども、そこには素晴らしい女性がいまして家内ですけれども、もうそのおかげで幕張教会にずっと行けたのかなと、まあ、冗談ですけれども、ですので、まあ、家内にとってはあの里帰り、本当は幕張がふるさとなんですけれども、馬月先生ご夫妻の場所はですね、ふるさとのようなもので、もう家内はずっとと楽しみにしてました。長岡に行けるの、あの何着ていこうかな、何持っていこうかなと、もう楽しみにしてて、あのさっきはちょっとあの真面目にしてましたけど、本当はもう彼女の心はもうわーっとハッピーハッピーですからね。また後で交わって、あの彼女の本心をですね、本音を引き出してみてください。1年前のことだと思います。幼稚園にですね、まあ、子どもたちが通っているんですけれども、そこのピクニックがありました。で、まあ、私も親バカですから、じゃ まあ、最近の親はですね、みんなピクニックにもついていくんです。私もついていきまして、カメラ、でっかいカメラ構えてですね、あの自分の子どもだけを撮ろうとですね、やったわけです。で覗いていますと、まあ、3男と4男なんですけれども、両方とも、まあ、ダンスを始めまして、歌、あの踊りですね。で、まあ、私は3番目の子供、下の方ですね、3歳か2歳でしたね、その時。その子の写真撮ろうとしたわけです。で、まあ踊るわけです、上手に。で、そんな踊ってるの見たことないから、子供がわあすごいなと。で、先生の真似をして一生懸命踊る、ああいいねいいねと撮りまくったわけです。で、おっとっとっと、メモリーいっぱいになるからと、お兄ちゃんの方も行こうかなと。お兄ちゃんの方を見たらですね、お兄ちゃん、お兄ちゃん踊ってないじゃないのと。で、まあ、1曲終わりまして、私そう、お兄ちゃんの方に行って、 なんで踊らないの、 お父さんもずっと構えてたけど一枚踊れてないよと。そしたらですね、彼が言うんです。お父さん、さっきね、僕リュック覗いたらお弁当入ってなかったと。お母さんが入れ忘れてたと。いや、本当は違うんですよ。本当は家族全員分まとめておいてたんですけれども、まあ、でも彼はお弁当入ってなかったのがすごく怖かったみたいです。だから心配で、お弁当どうなってんだ、お弁当どうなってんだと。他の子はみんなお弁当持ってるのに自分はないと、もう不安になって踊れない。まあ、先生が彼の目の前で、文字通り目の前で一番近くで踊ってくれてるのに、彼はその模範に従うことが、習うことができなかったわけです。まあ、信仰生活においても、まあどうでしょうね、似たようなことが言えるかもしれません。何かと言いますと、私たちが従うべき模範はどこにありますか？キリストですね。聖書の中に、また御言葉の中に、メッセージの中に、私たちが従うべき模範はいっぱい出てくるわけです。身近にあります。もう目の前です。私が目を閉じてイエス様だったらどうするかな、まあ、英語だったら WWJD って言うんですかね、あのそれを考えるわけです。もうすぐ浮かびます。あ、イエス様だったらこうするだろうな、嘘つかないな、イエス様だったら意地悪しないな、イエス様だったら親切にするな。私たちの模範はもう私の心の内にあるわけです。だから従おうと思えば、従う心があればすぐに従う。でもどうでしょう、心配事があると、そのことが気になって、あれはどうなってるんだ、これはどうなってるんだ、どうしよう、どうしたらいいんだ、そればかり考えていると模範に従うことができない。目の前に模範があるのに従えない。また苦しい状況に置かれると、もう今これをやらないといけない、明日試験だから聖書読まないといけないのは分かってる、でも明日試験だからそれやってるところじゃないでしょうと。仕事が忙しい、祈らないといけないのは分かるんですけど、祈ることもできないから疲れてますよと。御言葉に従うどころではなくなる。またはもう主の模範自体が苦しみだから、 もうそれやったら絶対苦しいの分かる。まあそうですよね、右の方法を歌えた、左の方法、左の方を歌えた、右の方、もうそんなの苦しいに決まってるじゃないですか。打たれたら打ち返したくなる。それが人間の、まあ、本能というかそういうものですよね。何でも感謝する。いやいやいやいや、何でも喜ぶ、いつも喜ぶ。いやそれは難しいでしょ。イエス様のように敵のように祈る。いや、ああまあどうでしょうね、北朝鮮のためになら、ああそう、敵じゃないですけど、まあ、北朝鮮のためなら祈りましょうと。でも目の前隣にいるあなたのことを悪く言う人のために祈る、それはどうでしょうか。いやそれはなかなかできないでしょうと。私たちにはそういうところがあるんじゃないでしょうか。模範があるのにいろいろ気になって従えない。でもそれはいけないよと聖書は言うわけです。少し聖書を共に見てみたいと思います。第一テサロニケの手紙、第一テサロニケ人への手紙第、1章になります。1章の4節から6節、第一テサロニケの手紙、テサロニケ人への手紙第1章の4節から6節をお読みいたします。4節、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。パウロは言っていますね。あなた方テサロニケの教会の兄弟姉妹は多くの苦難の中で御言葉を受け入れ実践し、主にキリストに習うものとなりましたね。苦しみはありますよね。テサロニケ教会の人々は迫害がありました。そんな楽な信仰生活じゃありませんでした。苦しみあるよね、心配もあるよね。いやいや、御言葉自体従うのが難しい時もあるよね。でもあなたたちはよく従っていますね。キリストに習うものとなりましたね。そのように言っているわけです。素晴らしいですよと。私はあなた方を誇りに思うよ。素晴らしいと。第一ペテロ2章の21節には聞いていただくだけで結構ですけれども、こうあります。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストが苦しみにあったのは私たちに模範を残すためでもあった。もちろん私たちを救うためでありましたけれども、もう一つ他にも私たちが模範に、そのキリストの苦しみにあった模範に従うためですよとも言っているわけです。私たちイエス様の模範に従うのできることもいっぱいあると思います。でも難しいことも苦しみに遭う、それにそのようなイエス様の模範に従うのは難しい時もあると思います。でもイエス様は両方全ての模範に従うようにと言われているわけです。聖書は今日私たちに教えています。キリストは私たちのお手本だ、模範だ。だから苦しみの中でも、苦しみの中であっても、そしてその模範自体がもし苦しみを伴うものであったとしても、それに従いましょう、習いましょうと。私たちは苦しみ嫌ですよね。なんでこんな苦しみがあるんだと、なんで自分だけがこんな辛い思いをするんですかと、ありますね。でもそれは実を言うと、ただ耐えているだけじゃない。実を言うとキリストの模範に従って習っているということでもあるんです。そしてそれは私たちをキリストに似たものとして祝福と栄光の形へと導いていくわけです。本日この聖書箇所からですね、主に習うものと題しまして、しばらく教えられたいと思います。 最初にお祈りしましょう。天皇お父様、御言葉をいただこうとしております。どうか私たち一人一人の心を探ってくださり、必要な御言葉をお与えくださいますようお願いいたします。イエス様が私たちに残してくださった模範、それを通して私たちが幸せになることができるよと聖書は教えています。どうかその模範を私たちがしっかりと学び、御言葉を受け入れ、御言葉のように考え、御言葉のように生きるものとなれますように導いていてください。御言葉を取り継ぐこのものこそ、本当に神様に、イエス様に教えていただく必要があるものです。どうか今一度御霊でお満たしくださり、イエス様のお言葉を、模範を正しくまっすぐにお伝えすることができますよう力をお与えください。イエス様の前によってお祈りします。アーメン。テサロニケの兄弟姉妹は苦しみの中にありました。しかもそれは一つだけではありません。いろんな苦しみです。聖書を見ていけばそのことははっきり分かるんですけれども、6節見ますと、あなた方も多くの苦難の中で、ちょっとした苦難じゃないですよ、多くの苦難と言ってるわけです。どのような苦難か、いくつもあると思うんですが、少し考えたいですね。一つはユダヤ人たちからの迫害。ユダヤ人たちは、テサロニケ人たちは、テサロニケの人、マケドニアの人、ギリシャの人、そのような人たちですね。一方ユダヤ人たちも、いたわけです。ユダヤ人世界中に散らばって商売とかやっていましたから。で、テサロニケ教会にもユダヤの人たちの集まりがあった。で、その中からキリストの福音を聞いて、ああキリストが本物なんだと立ち返った人たちがいたわけです。ユダヤ人たちはどう考えていたかというと、イエス様はメシアだと信じていませんでした。イエス様はメシアじゃない、またいつか本物のメシアが来ると。だからキリストの信じる者たちは、イエス様を信じる人たちはイエスをメシアだと言ってましたから、何を言ってるんだと、この嘘つきたちは、なんでそんな愚かなことを言ってるんだと。キリスト者を嫌いだったんですね。やめろと。しかもキリスト、イエス様はいろんな立法、形だけのものを破棄されましたから、ユダヤ人たちは気に食わなかった。なんでそんなことをするイエスについていくんだと。そんな中でですね、テサロニケ教会の兄弟姉妹、信仰を持ち続けるのは大変でした。だからパウロは4節でそういう兄弟姉妹を励ますために書いてるんですね。4節、神に愛されている兄弟たち。これはもうなんとなく私たち読んでしまうかもしれませんけれども、とても意味がある言葉です。私たち教会の中で兄弟姉妹を呼ぶときに、兄弟姉妹と呼ぶと思います。何々ちゃん、何々君とかそういうことも言うと思うんですけれども、兄弟姉妹と言います。教会に来たばかりの時はどうでしょうか。小さい頃から育っている方々はいいですけれども、大人になって教会に来られた方は、兄弟姉妹と呼び合っているのを聞いて、なんだそれはと、兄弟じゃないかと、姉妹じゃないかと。私の知っている兄弟はですね、30歳ぐらいの時に救われまして、で教会の人に、そのイオンとかスーパーマーケットとかで会いたくない、なんで会いたくないのと私聞いたんです。嫌いなのかと、なんで会いたくないんだと。そしたらですね、だって会った時に他 の,、教会に親たちと友達の前で何々兄弟って呼ばれたら恥ずかしいでしょう、ね、何兄弟って分かってもらえないから、もう恥ずかしいから教会の人に会いたくないんだというわけです。どうでしょうね、教会独特の呼び方じゃないでしょうか、兄弟姉妹。実を言うと、この兄弟姉妹という呼び方、テサロニケ教会の人々にとっても違和感があったようです。もともと兄弟姉妹という言葉はユダヤ人同士が使っていた呼び方でした。もちろんそのギリシャの人たち、マケドニアの人たちも兄弟姉妹は本物の自分の兄弟、血のつながっている兄弟姉妹にはそのように言っていたんですけれども、赤の他人同士が呼び合うことはほとんど滅多になかったわけです。でもそれが教会キリストを信じることによって兄弟姉妹となった。ましてやユダヤ人から異邦人に対して兄弟と呼ぶことはまずありませんでした。 しかもここに神に愛されているとありますね。ユダヤ人だけが愛されているとユダヤ人たちは主張していました。ユダヤ人は選びの民だと。でもそうじゃないと。パウロはテサロニケの異邦人のテサロニケの兄弟姉妹に、神に愛されている、神に選ばれている兄弟姉妹と呼んでいるわけです。まあ迫害に遭っているテサロニケの兄弟姉妹励まされたでしょうね。あ、私たちは神様に愛されている本当の兄弟姉妹なんだと。そしてもう一つの苦難、それは異邦人、まあ、つまり、まあ、テサロニケにとっては同胞ですね、異邦人同胞からの迫害。五節によりますと、まあ、言葉だけによったのではなくとありますね。まあ、これ何が言いたいかというと、当時いろんな先生がいました。哲学の先生、まあ、宗教の先生、そういう人たちが自分の教えを、まあ、言葉で売っていたわけです。いい教えだったでしょ、お金ちょうだいと。そういうことをいろんな人たちが、まあ、先生と呼ばれる人たちがやっていたんですね。で、まあ、パウロはそうじゃない、私たちはそうじゃない言葉もあったけれども、何でしょうか、力と精霊と強い確信のとによって伝えたでしょうと。まあ、何が言いたいかと言いますと、たくさんの教えがあったんですね、テサロニケの町には。まあ、当時のギリシャ世界はそうだったんですけれども、もうギリシャアテネの町を歩けば人と会うよりも偶像に会う確率の方が高いよと。もうそれぐらいいろんな神様がいたわけです。で、まあ、日本人の感覚と似ているかもしれませんね。クリスマスではクリスマスをお祝いして、でお盆になると、まあ何でしょうか、仏壇の前に行って、で結婚式はキリスト教式でチャペルで、でもお葬式は仏式でなんかチーンってやって、なんか日本人ってそういうところありますよね。いろんな神様 OK です、八百万の神、みんなそれぞれ違いがあっていいですよと、ご利益がそれぞれにあるんじゃないですかと、まあ、いいんじゃないですかと日本人考えますけれども、テサロニケの町の人々もそうだったんです。あの神様、この神様、その神様いいねと。しかしどうですか、一方私たちクリスチャンは、テサロニケの兄弟姉妹は何を信じていたか、まことの神様イエス様だけです、キリストだけが神であって他を認めない。そうなると、まあ、皆さんも経験されたことあるかもしれません。どうでしょう、周りの人々が怒る、俺の信じている神様が偽物なんですかと、なんであなたはこの神様に手を合わせないんですかとなってくるわけです。親兄弟からが、から迫害を受けます。なんでお前はうちの宗教を信じないんだ、お前の考え方はおかしいよと、生き方自体間違ってきてるよとなるわけです。どうですか、家族揃ってもう声を揃えて、お父さんお母さん兄弟をお兄ちゃん弟妹をもうみんなからお前はおかしいと言われたらどうですか、辛いですよね、もうそんなの苦しい、大きな苦しみですよね。自分が生まれ育った家、最も慣れ親しんだ場所が最も居心地の悪い場所になってしまう、大きな苦しみじゃないでしょうか。また地域社会からの迫害、今まで一緒に頑張ってきた仕事仲間、朝起きたらおはようございますと、今日はお天気よろしいですねと言ってきた人たちがもう出てきたらもう顔回すな、もう挨拶こっちがおはようございますと言っても見ないでください、もうそういう態度を取られる。どうでしょうね、仕事仲間嫌われるでしょうね、お客さんからも嫌われるでしょうね。もうそのキリストの宗教をやってるんだったら、もうこの会社ではあなたは働けないよとか、まあ、私実際大学卒業するとき会社探してました、どこに入ろうかなと。で面接の時、面接最終面接です、なんか社長みたいな人が、まあ、社長か分かんないですけど、なんか偉い人が出てきて、そうか、うちで何を君はできるんだと、私はもうこの会社に素晴らしいものをもたらすことができますと、まあまあ、いろんないいこと言ってですね、そうかと、 決めようかなっていう時に何か言いたいことはないかと。あ、すみません、一つだけですね、私クリスチャンで日曜日は教会に行きますので、他の月曜日から土曜日まではもう 120% でこの会社に尽くしますけれども、日曜日はちょっとお休みさせていただきます。そしたらですね、君は何言ってんだ、立派な社会人がになろうとしている男が宗教なんて生ぬるいこと言っちゃダメだよ、あれは弱い者の信じることでしょうと。立派な一人前の社会人になりたいんだったら会社に全部捧げなさいと、私その会社と断ったんです。もう向こうが先に断ってきました。私ももう断る思いでした。迫害ありますね、お客さんが宗教をそのキリスト信じてきたったらもうちょっとその仕事したくないとテサロニケの教会の人たちは言われたわけです。どうでしょうか、皆さんお仕事されている方もいらっしゃると思います。仕事続けられなくなるよと、お客さんいなくなるよと言われたら、その信仰を持ち続けるのはどれだけ大変なことでしょうか。でもですね、テサロニケの教会の兄弟姉妹は多くの苦難の中で従ったんです。御言葉に従い続けた。そしてその信仰の態度はパウロをとても喜び褒めていますね。6節見れば分かりますね。あなた方は御言葉を受け入れ、御言葉に習い、私たちと人に習うものになりましたねと。この習うという言葉ですが、言語、もともとこの聖書が書いたギリシャ語では、まあ、カタカナ表現になるんですけれども、フゴグランモスと言います。フゴグランモス、まあ、別に聞き流していただいていいんですけど、その意味がですね、何かと言いますと、なぞり板、まあ、何でしょう、書写のお手本っていうんですか、薄く書いてるのなぞりますよね、まあ、そういうなぞり板の文字をなぞる、アルファベット、アルファからオメガまでを一枚一枚あったんでしょうね。それをなぞることを習う、フゴグランモスというんですね。まあ、当時アルファベットを覚えるために粘土板などの文字を、粘土板などとか板にですね、文字を刻んでそれをなぞっていたというんです。まあ、今のようにインクや鉛筆がありませんから、その刻まれた文字を指でもう何度も何度もなぞって覚えたわけですね。まあ、今、まあ、うちの子供たちも小学生とかなのでやっているんですけれども、ひらがなを覚えるために最初にやることは何か、まあ、漢字もそうですよね。最初に何がありますか、漢字ドリル、漢字のお手本があって、その下に、まあ、薄くなぞるようなものが記されていますね。でそれを子供たちはなぞって漢字を覚えたり、ひらがなを覚えたりするわけです。まあ、見ているとですね、子供がですね、なぞっている文字となぞっていない文字があるわけです。どうしたのと、全部やらないとダメでしょと聞いたら、彼は言うわけです。いや、これ、ね、難しいからなぞらない。いやいやいや、なぞらないといつまでたっても書けないよと言うわけです。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、そしてオメガまで一文字一文字すべてなぞって、これは嫌だ、これはやろう、そういうんじゃなくて、全部好きも嫌いもなぞって、やりやすいもやりにくいも全部一旦なぞって書けるように覚えることができるわけです。キリストのお手本もそうです。キリストが私たちに示してくれたアルファからオメガまでのお手本、やりやすいものもあればやりにくいものもあるでしょう。そんなの嫌だと言いたくなるものもあると思います。従いたくない、そんなのなぞりたくない。でもそれら全部をなぞって、私たちは本当に清い、聖化されたキリストに似たものとなっていくことができる。イエス様の罪を許すお手本、私たちそれをなぞります。ああ許せないな、でもイエス様は許したから私も許そうと、敵のために祈るお手本、やりたくないなと、でも従います。 どうでしょうね、弟子の足を洗うお手本、自分よりも立場の低い人の下になって低いところから仕えていく、そういうこと、お手本、それもなぞる。そしてどうでしょう、イエス様が残されたお手本は他に何がありますか。家族に理解されないというお手本。彼の兄弟、イエス様の兄弟はイエス様のことを違いだ、伝道をやめろと言いましたね。共に裏切られるお手本、裏切られたくないですよ。でも裏切られることあるんじゃないですか。それを受けるときに私たちは、あ、私は今イエス様のお手本をなぞってる、なぞることができているんだと考えることができるわけです。報われないお手本、ひどい偽の証言をされても言い返さないお手本、誤解されるお手本、拒絶されるお手本、それら一つ一つを私たちがなぞっていくときに、私たちはキリストにいたものになっている。宗教改革者ルターがこう言いました。キリストが茨の冠をかぶられたというのに、なぜキリストに習う者たちがバラの冠だけを期待しているのか。私たちイエス様に似たものとなりたいんだったら、イエス様と同じように茨の冠もかぶるべきではないかと。数年前、鹿児島の教会の青年会でスケートに行きました。アイススケートに。で、まあ、私久しぶりだったんで、あ、転びたくないなと思ってですね、私よりも若い子たちの前で転ぶと恥ずかしいですからね。だからなんか初心者講習会やってたんですけど、私それには出ないで、一応滑れるんで出ないんですけども、でも久しぶりで転びたくなかったんで、ちょっとチラーっと見てたわけです。どうやったらいいんだったかなと思ってね。そしたらですね、すっごいうまそうな人が出てきてですね、さーっと滑って、うわさすがだねと思ってたら、ステーンって転んだんです。ものすごい派手に転びました。でみんな笑ったんです、あはははは、と。で私もけっこつけてるからそうなんだろうと、一応ですね、思ったわけです。そしたらですね、インストラクターの方がね、涼しい顔して言うんです。皆さん、これがスケートの転び方です、私の真似をしましょうと。転び方を教えたんです。かっこよく滑れるようになる前に、まず最初に転び方を私たちは習う必要があったんですね。私たちもこの冷たく厳しい世界を、現代社会を颯爽と力強く進みたいと思います。じゃあそのために何をすればいいんですか。まずキリストの苦しみのお手本に習う。その時に私たちはこの難しい世界でもキリスト者として勝利の人生を歩んでいける。聖書は今日教えています。キリストは私たちのお手本です。だから苦しみの中でも、苦しみであってもキリストのお手本に習いなさい。幼稚園のピクニックで2つのダンスがありました。1つは担任の先生が模範演技をしてくれて、それを見ながら踊るアンパンマン体操でした。だから先生を見ながらもう上手にアンパンマンやるわけです。123123123と、すごいなと思ったんですけれども、次のダンス踊れませんでした。なぜかと言いますと、次は親子ダンスだったんです。子供は親と一緒に踊るんです。子供は何を見るんですか。親を見るんですね。私彼一番下のこと踊ったんですけど、2番目のこと踊ったんですけども、私もう幼稚園あんま行かないですから、踊りわからない。先生が模範してるの見ながらこうやって今度やってた、息子も私を 見てるから、なんかもう下手くそになる。手本が悪いともう途端に下手になったわけです。お手本はとっても大切です。その見ているお手本によって私たちの人生が素晴らしいものになるか、喜びの人生になるか、勝利の人生になるか、お手本によって私の人生が何か最終的にあまり喜びがない、お手本によって違うわけです。私たちのお手本は何ですか。イエス様ですね。キリストが私たちのお手本です。これはもう最高のお手本、 このお手本に習っていれば絶対に間違いがない。このお手本に習っていれば絶対に私たちの人生は祝福されるし、喜びに満たされるし、本当にもうエネルギーあふれる生き方になるんです。まあイエス様のされるお手本は時々ね、不安になります。いや、それは大丈夫かな、それ真似して大丈夫なのかな、本当に幸せになれるのかな、損するんじゃないかな。でも大丈夫です。イエス様のお手本は間違いない。聖書にこういう御言葉がありますね。ピリピ書にこうあります、2章の6節から読みたいんですけども、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。最初神様、イエス様も苦しまれたんです。でも最後はどうなったんですか。高く高く上げられました。私たちはどうでしょうか。このキリストに習うべきじゃないでしょうか。パウロは言っています。こうですね、2章の5節を見ますと、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストですのうちにも見られるものです。これはキリストのされたように、そのような心構えで、模範に従う心構えでいなさいと言われているわけです。そしたら私たちも必ず高く引き上げられる、そのことが待っているわけです。もし今キリストに従えばいいか、キリストのやり方、御言葉の教えるようにやればいいか、それともこの世のやり方、この世が教えているこうやったらいいよという方法に従えばいいか、キリストが教える幸せの方向性、この世が教える幸せの方向性、どっちに従えばいいか迷っている方がおられるなら、もうぜひですね、キリストの御言葉の教える方に従ってほしい。そちらに習っていただきたいんです。そこには間違いがない。またもし今苦しみの中でキリストに従い続けている方がおられるなら、ああ信仰生活ってこんな苦しいんだったっけかなと、そう思いながらも頑張り続けている方がおられるなら、ぜひそのまま続けていただきたい。それは間違いなくキリストのお手本に習う姿であり、必ず必ず祝福へと導かれる。祈りましょう。天皇お父様、御言葉を感謝いたします。私たちはキリストというお手本が与えられています。従うか従わないかは自由です。でもそのキリストのお手本に従うときに、私たちは本当の勝利の人生、喜びの人生、幸せの人生と導かれることができます。どうか私たちが本当にキリストのお手本に習うことができるように、私たちの信仰を成長させてくださいますようお願いいたします。キリストの模範、簡単なものもあれば難しいもの、真似したいものもあれば真似したくない、苦しみなどもありますけれども、それら全てを含めて、アルファからオメガまで全てキリストのその模範に習うことが、なぞることができますようお導きください。特にもし今苦しみがの中にいる方がおられましたら、今こそキリストの模範に習っているんだということを思い出して、元気を持って勇気を出して、その苦しみを乗り越えていくことができますよう導いていてください。その前によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございました。最後の賛美は565番、565番も一緒に賛美したいと思います。565番、みんな捧げます。